かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
かなちゃん、
はい、
どうも今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
ご機嫌よろしゅうございます。どうですか丁寧な感じ。
はい、
なんか訂正があるんでしょ。
訂正は一つあります。
はい、ごめんなさい、
先に言うてよろしい。
どうぞどうぞ。
前回の分の2、男女比のところで、
はい、本当にこう直前の配信の部分
だ
ね。
そうそう、第5含めのところね、うん、それに翔くんが、お茶をやる人の男女比と書いとったのよ、
うん、
これはお茶をする人かお茶をなさる人とかされる人とか、
うん、
でお茶をやる人ではない、
うん
うん、書き言葉では、ので、ここで多分翔くんはこのやる人と書いたためにお茶をしている何百万人の人を敵に回したので、ここでちょっとお詫びをしといてください。
なるほど、
うん、
敵よく敵作るのよ。
あ、作るの、
うん、ここは僕の感覚的な、
はい、
本当にこう普段使ってる言葉が出ちゃってる、
うん、そういうことな。
だから
そういう感覚
なんだろうな。まあ、2、3分前の話で、
うん、
やっぱりどんな方にも丁寧にだとか、うん、まあ、そのお茶やってるから偉いとかじゃないけども、うん、そういう感じじゃなく、でもやっぱりやる人ってのはやっぱりね、今考えると失礼だったのかなと思いますので、
うん、いやいや、そうじゃなくて、多分口で言った言葉は通り過ぎていくけど、
うん、
文で残るとそこで止まってるので、ボーンと入ってくる印象が強かったという言葉じゃろうかなと思います。
すみません、私も、
うん、
再度、
はい、
ここでする人もしくはされる人に訂正いたしますので、
よろしくお願いいたしますので、
はい、もし不快に思った方は、はい、はい、直接連絡もください。
ありがとうございます。そして私の方も訂正です。
はい、
水無月の名越の払いの時にこうやんごとなき方々は氷をいただいていたという話をした時に、名越の払いだから6月最後の日と言うたんですが、氷をいただく日は、水無月の1日じゃったそうです。
うん、
氷の1日というふうに呼ばれるそうで、お詫びをして訂正させていただきます。
やっぱり皆さん聞いてる方、うん、お詳しい方も多いね。
そうね、それかこっちは助かる、
助かる、
言うてもろて、うん、考えませんかったから、うん、
確かに、その聞き手の僕がやっぱりど素人なので、
はい、
本来であればね、こうスペシャリスト同士が話していたらば、あ、もしかしたら少しこう言葉の言い間違いだとかで、
うん、
ちょっと記憶違いじゃないのって言えるんだけども、はい、僕がど素人なので、すみませんが、
いいえ、そこがまた面白いところでね。私もいいお勉強になりました。またどしどしお願いいたします。
うん、
それからもう一つは、今まで、今回で6回目、6福目という、
はい、
という回になるんだけれども、お茶会という時に翔くんの定義のお茶会っていうのは多分、お茶券をもらって、
うん、
何百人もおいでるようなお茶席に行くというお茶会、それをお茶会と言ってたと思うのね。それは大寄せのお茶会で、だいたい一席30分ぐらいでね、20、30人、時には何百人と入るような席もあるんだけれど、そういうのを大寄せの茶会と言いましょう。それから同じように30分ぐらいでお酢だけいただく短い会だけれども、少し人数を少なくしてするお茶会を小寄せの茶会と言いましょう。そして私がよくお茶会という時に言う、炭でお水からお湯に沸かしていく間1時間半ぐらいはご飯を召し上がっていただいて、お湯が沸いたら お茶を召し上がっていただくという全体の流れで4時間ぐらいかかる。このお茶会のことをお茶のことと書いてお茶事と呼ぶことにいたしましょう。ので大寄せの茶会、小寄せの茶会、それから、3人ぐらいのお客様でもってするお茶事という区別を少しずつ今回ぐらいからしていくと話がもう少し見えて面白くなるかなと思ってます。
ありがとうございます、はい、これ僕もね全く、うん、まあ想像しながら話は聞くんだけども、うん、やっぱり聞いていただく方の中にはね、うん、別のお茶事だったりお寄せを想像してたり、うん、小寄せを想像したりで、そうそうそう、捉え方が多分違ったっていうのが、なのでこれからは僕も気をつけるようにして、はい、じゃあそれはお寄せの話だとか、うん、小寄せの話だとかお茶事のことっていうようなことをちょっと付け加えられるようにしたいと思いますので、
う
ん
はい、そうするとあの絵で見えてくるというか、うん、なんとなく想像ができやすいのかなと思ったので今回ぐらいから、それを混ぜていきましょう。
少しずつじゃあ情報というか話の内容も濃く、はいはい、そして初心者向けから少しずつ、いやいや初心者に毛が生えたぐらいの内容にしていった
ときですね、はいはい、そういう時になってきたかなと思ってます、はい、
どんどん学びます。ありがとうございます。
ありがとうございます、前回の感想はいろんな方からいただきました、
前回っていうのが不易流行で言うと、うん、男性女性お茶の、うん、お茶はどんな、比率でやってるのっていうことと、うん、ご質問内容は、うん、先生はどんなことを導いてるのっていう感じですね。
そ
う
そ
う
そ
う、うん、
そのことについてね、うん、早速ポーンと入ってきたのが裏千家学園茶、
うん、
彼女がまさに木花土権水その空間に私たちが入ってみんなで一緒にドボーンとお辞儀をしたりお茶を差し上げたりいただいたりするそういう空間を味わいたいためにお稽古をしているんだと私はそう思いますと私自身はそうなんですというメールをいただきました。
これは女性の意見。
そうです。
男性が、うん前回の話では男性がそれをこう敷居の中というか、
うん、
だからこう心地よいんじゃないか、うん、昼寝して帰りたいなって皆さんおっしゃるっていうようなこと、はい、女性も同じようなことを感じるって話ですね。
そう、 そう、
そ
う、 そ う、 うん、まさにとおっしゃいました。彼女がおそらく大きな大きなあのお茶の団体を静かに静かにあの守っていくタイプのそしてそういうふうに進んでくださっている子なんだけれども美しいお嬢さんです。そういう子がポンとそうまさにそのことですというご意見もいただきました。
ご意見ありがとうございます、
ありがとうございます。それから、幸子ちゃん、幸子ちゃんは私のところで初めてお茶室というところに入んなさったの。そして大寄せのみんな恋恋のお茶会も私と一緒に行ったことがあるらしい、うん、で初めて私んちの、お茶会にお呼びした時に幸子ちゃんが言った言葉がおばあちゃん家に来たみたいだと、うん、おばあちゃん家じゃないけどおばあちゃん家に来たみたいだって言われたことがあってそれが非常に頭に残ってたのよ、
うん、
で私はああ多分タイムスリップしたような感じで、うん、ちょっと昔のねあの感じなのかなと思っていたんだけれど今回長い見事な文章でいただいてあの自分が感じたことを感じたままに感じさせてくれているそんな幸せな空間という言い表し方をしてくださった幸せな空間幸子ちゃんが、
うん、
あそれでおばあちゃんちと言うたのかなと思ったんだけれど、うん、そういうご意見を幸子ちゃんからいただきました。それから、北向さんお兄さんねあのどう導かれて、うん、どこへ導こうとなさってるんですかというお話を質問をいただいたお兄さんは 私の話している内容等々から、人は自分の道を一生かけて学び努めるというその大切さを、伝えたいと思っていらっしゃるのですねと、そういうふうに感じてもらったようで、ああ言い当ててもらってるかなという感じがしました。
なるほど、
それといつもあのうちのお茶会にお茶事にしても、今はもうコロナちゃんになってからはお茶事でご飯を作るっていうことが私が勇気がないものだから、あのお茶事という形にはできなくなったんだけれど、それでも月に1回3年間ほど続けてお客さんだけに来てくださっているすずさんがねお電話くださって、今までは一緒に来てくださってた美恵子ちゃんにね電話を操作してもらって聞かせてもらってたんだけれど、初めて操作の仕方が分かってね、自分一人で聞いたんだってって聞いてくださったら、体が喜んでるみたいじゃと言って、そういう言い方で感動したって言ってお電話をいただきました。わざわざ昨日の朝お電話をいただきました。それからあのうちに来ている天使ちゃんがみんなをあのどこへ導いていこうとなさっているんですかっていう質問に対してね、そのうちに来てる子です、天使ちゃんがあの言うにはね、物を丁寧に扱うこと、と言葉とか食べ物を大切にするとか、何かを、虫くんにしても水一滴にしても大事にしていくということを学びましたと、知りましたと、そのお茶のお稽古でね。ので導かれている方向ということよりもむしろ自分はこの世の中で何の役に立つのかっていうようなことを、自分自身の役割みたいなことを、考えさせてもらっているのがお稽古場ですというようなメールをいただきました。なるほどなと思って、私は一生懸命天使ちゃんにしても他の子にしてもずっと観察をしてるんだけど、実は私がものすごく観察されてるんだなということに気づかされました。
たくさんのご意見ありがとうございます。もう一個ある、
もう一個ね、これはあの三つ子おばちゃんちのゆみちゃんが質問をくれました。
ほら、いいですね、こういう形で質問をいただけるとより話も広がると思うので、
どうして武士のたしなみだった茶会お茶が、武士のたしなみだったお茶が花嫁修行になっていったのか教えてくださいということでした。なるほどなと思ってね、少し歩きながら考えて見たりしたのね。もともとお坊さん文化としてね、お坊さんの、が伝えてくれたのね、1000年ほど前にね。でその時に、お薬としてというかね、仏に備え、そしてそれを自分もいただくというお坊さん の修行の中の一つとして、お坊さんのお茶はずっとそういう形だと思うのね。翔くんも覚えとるかな、おばあちゃんがいつもお茶と、毎朝起きたらお茶とお水とかを仏様にお供えしるじゃろ、仏様と神様に、それと同じような感じでお茶湯と言って、まず最初に仏様にお茶をお供えしてからお坊さんたちの修行も始まっていたらしい。今もそうなのかどうなのか知らないんだけれども、香り、お茶の香りをお供えするという ことね。それがまあお坊さんのお茶で、今もそうお坊さんらしいお茶だと思う。それからの武家ね、武家はまあたしなみとして、それから教養、それからできるだけ素晴らしい人とつながりたい、その方法として、どんな人とつながっとるかで藩の存続がかかっとったりもするじゃない。もし何か不祥事が起こった時に素晴らしい人とつながっていれば、その人が何とかしてくれるかもしれんじゃろ。でその素晴らしい人とつながりたいがための教養としてお茶を使ったりしてたのね。だからたしなみということもあるんだけれども、あとは将軍様のおなり、将軍様がお今度何月何日お前ん家行くよと言うた時に、将軍様に一服差し上げる時に、これは命がけのお茶でしょ、もし気に入らんかったら、大失敗したらもう気に入らんと言って、ここの藩はお取り潰しだと言われるかもわからん。そういう命がけのお茶も武家のお茶にはあったと思う。あと我々町人のお茶ね、町人は江戸になってから、まあ平和な時代になってから、女の子は女の子のたしなみとして、美しいじゃん動きが、その美しさをちょっとでもいい方に見染めてもらいたいというおうちの方々の思いとか、あとは知識欲みたいなのが人間にはあるんよね。食欲とか眠たい時の眠たい欲なんかと同じように知識欲もあるんよね。それで町人の商人の方々とかは、教養というようなものでお茶をし始めなさって、そのお茶をいただきながら、さまざまな文化のことについて、芸術について話すことがあったわけ、ついこの間まで。それから町人のお茶で、おそらく奥家さんのお茶というのもあったと思う。今もあるのかもしれない、あんまり表に出てないのでわからないんだけれども、多分また違う形のものがあろうと思う。それから、これは亡くなった王先生の息子さん、今のご住職様、若先生がおっしゃったんだけれど、お姫様のお茶もあるねというふうにおっしゃった。これも印象的に残ってます。どう違うのか、どういうものなのかはわからないけれど、お姫様のお茶も確かにあるかもしれない。町人の娘さんとはまた違う、武家の奥様ともまた違う、お姫様としての頂点に立った人のお茶もあるかもしれない、そんなふうに思ったりしてます。で、それらがあった江戸が終わって明治になる時に世の中がガラッと変わったよね。廃藩置県で、各藩からお給料をもらってたお茶を、なりわいにしてた人たちのお給料もなくなったわけで、世の中もガラッと変わるから、お茶どころじゃないということで、習い事もやめなさった人もたくさんおるかもしれない。そういうことでお茶をする人の生活の場所を、女学校とかそういうのの学校教育の中に組み込んでいくという方法を探しなさったんだと思う。で、これが大当たりして学校茶道とかね、女の人が集まるところでお茶をし始めたんだろうと思う。これはまあ美しさとかね、学校教育の中には武士の精神がずっと今も残ってるっておっしゃる方もいらっしゃるんだけれども、ああその通りかもしれないなと思います。そういうことやらで花嫁修行ということに、ここ100年の間ぐらいはなってきたんだろうと思う。さあこれからはどう変わっていくのかわからない。 というのが一応由美ちゃんへのお答えです。
はい、ありがとうございます。だいぶね時間も経ったので、
うん、
もう今回はこの、うん、いただいた意見に対する返答だけで終わろうと思いますが、
はいは
い、このようにたくさんご意見だとか、直接エカナちゃんに送るのもいいですし、うん、まあ、いろんな方、ホームページだとか、でも募集したとか意見書けるので、
はいはい、
ぜひとも書いてみてください。
ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。またごきげんよろしゅ。
本日はここまで。また聞いてくださいね。